ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて9月29日第170回国会において麻生太郎内閣総理大臣による所信表明演説が行われました。麻生総理はこの演説の中で北朝鮮への対応について次のように述べました。
朝鮮半島の安定化を心がけながら拉致核ミサイル問題を包括的に解決し、不幸な過去を清算し、日朝国交正常化を図るべく、北朝鮮側の行動を求めてまいります。すべての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現を図ります。
10月は1977年、鳥取県で松本京子さんが拉致された月です。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは、今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは中国の四川大地震の際に現地に派遣された日本の国際緊急援助隊の活動について JICA 国際協力機構の国際緊急援助隊の副団長である医師の小倉健一郎先生にお話を伺います。今週の一曲では2000年のヒット曲中島みゆきさんの地上の星をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまずニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。10月6日最近の米朝関係について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
10月1日から3日間アメリカのクリストファー・ヒル国務次官補が訪朝をいたしました。3回目の訪朝ということになります。当初の予定を延長して延べ3日間の訪朝ということになりました。核問題をめぐって北朝鮮側と極めて、実質的な議論を行ったということが言われております。まだその中身については公表をされておりませんが、しかし相当の時間を取って実質的な協議がなされたということから考えましても、現在、最大の問題になっております検証体制をどのような形で作っていくかということについて相当突っ込んだ議論がなされたと思いますし、また妥協の道をアメリカ北朝鮮双方が探ることになったというふうに考えられると思います。今現在アメリカはこの検証体制の話をするときに検証のパッケージという言い方をするようになっております。 まあ、パッケージということで、まあ、その中身にはまあ、いくつか複数のものが含まれるということを、まあ、意味していると言ってよろしいかと思いますが、まあ、そもそもアメリカが提案しましたのは包括的で、まあ、将来の一種のルールとしてですね、北朝鮮を完全な非核化に導くために、まあ、必要な検証体制を、まあ、6カ国6者会合で合意をしようという提案をいたしました。まあ、これは北朝鮮側からしますと、まあ、究極的な非核化という段階にまだ入っていない、まあ、現状において、まだ早すぎるんではないかということになりますし、もう一つは究極的な非核化という段階を考えるならば、北朝鮮の核放棄だけではなくて、韓国に核兵器が存在していないことも検証されなければいけないという議論になりますので、まあ、その辺の、まあ、将来の検証体制というものをどう作るかということが一つ大きな焦点になっていたかと思います。ただ今回はそれと同時に、6月に北朝鮮が提出をいたしました核計画の申告のその中身についての検証と、まあ、これは極めて制限された、まあ、一時的な検証の、まあ、プロトコールということになると思いますが、まあ、それについても議論がなされたと考えられます。要は将来を見据えた包括的な検証体制と、まあ、それと北朝鮮が提出した、核計画の申告にのみ限った非常に狭い範囲での検証という、この、まあ、2つがパッケージになって、まあ、合意をするということになれば、まあ、米朝間に妥協が見出されるということになろうかと思います。で、まあ、現在の状況からしますと、10月末、アメリカの大統領選挙の前までの段階でなんとか妥協をしようという、まあ、そういう意思がアメリカにも北朝鮮にも強く働いていると考えられますので、いずれ近いうちに妥協が成立する可能性は十分にあろうかと思います。でそうなりますと北朝鮮は検証のパッケージを、まあ、受諾すると、受け入れると、まあ、一方アメリカはテロ支援国家指定から、北朝鮮を解除するということになり、そして、まあ、第2段階措置が、まあ、終了できる方向に、まあ、動いていくということになろうかと思います。こういう状況ですと、アメリカの日本の拉致問題についての考え方というものがどうなるのかということが注目されますが、まあ、実はこの点につきましては、9月の下旬にアメリカの議会が4年前に成立させた北朝鮮人権法を改正いたしました。そこで、北朝鮮人権問題担当特使の権限を強化いたしまして、また議会が全面的に人権問題を進める上での人権特使の役割をこうバックアップするという形になりましたので、実はアメリカは日本の拉致問題を含む北朝鮮の人権問題についてより一層積極的に取り組むということが決まったばかりでありますので、この点を考えますと今後アメリカが政権が変わっても日本の拉致問題について積極的な働きかけを北朝鮮に行っていくだろうということが予想されると思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今週は世界の災害現場で活動に励む日本の国際緊急援助隊の話題をお届けします。5月に起こった中国の四川大地震、そしてミャンマーを襲った大型サイクロンは、ともに未曾有の大被害をもたらしました。時を同じくして日本でも6月、7月と立て続けに岩手県、宮城県で地震が発生するなど、アジア各国で大きな災害が起こっています。これまで地震や大雨などの被害を被ってきた日本は、災害への取り組みに関して世界をリードしてきました。 1987年に国際緊急援助隊を組織し、現在までに90回以上災害国からの要請を受け、世界各地の被災地の援助活動を行ってきました。国際緊急援助隊は警察・消防を主体とした救助チームと、応急対策や復興支援を行う専門家チーム、そして災害医療の医師や看護師による医療チームから成り立っています。そこで今週は四川大地震の被災地に災害医療に向かった JICA 国際協力機構の国際緊急援助隊の副団長でいらっしゃる医師の小倉健一郎先生に、実際の救援活動の体験談と災害時に日本が果たす役割についてお話を伺います。
5月19日の夕方に派遣要請がありましたので、その日の夜の8時に、この国際緊急援助隊に登録している800人のメンバーに、ファックスとメールで派遣要請が来ました。実際に向こう側から要請されたのは、成都市の、大きな町なんですが、そこの病院を手伝ってほしいということを言われました。ICU ですね、集中治療の場所が人員不足だということで、そこにICU でも胸部外傷の方、腹部外傷の方、脳外傷の方などが ICU で、人工呼吸器の管理とか受けていました。でそういう患者さんに対する、日本人ならではのケアというものを、今回大学の方で行いました。だいたい1400人ぐらいの方に関わったんですけど、 ICU の看護婦さんたちの活動に対して、向こうの看護婦さんたちがですね、日本的なケアを、優しいケアを行っているということがすごく評判になって、また患者さんの方からもすごく喜ばれたということがありました。日本人が非常に真面目に取り組む、責任持って、取り組む、そして被災患者さんに愛情を持って取り組むということは病院関係者に非常に評価され、また感謝もされました。中国の人たちが本当に困っている時、そして非常に危ない地域に、実際に日本人がやってきて助けてくれたということにですね、中国の一般の市民の方から花束が送られてきたりとか、差し入れが送られてきたりとか、そしてまた寄せ書きのような、本当に心のこもったメッセージ、感謝しますというメッセージが、いくつも送られてきました。非常に大きく、私たち自身も感動させられたことでした。緊急援助ではイランの大地震の時、それからスリランカの津波の時、それからインドネシアの、地震の時とか、もう数回、緊急災害医療に携わっているんですが、私たち日本というのは軍事的な、面では海外に行くことができませんし、そういう面よりも、こうした医療活動を通して、国際社会に貢献するということは非常に重要だと思います。
小倉先生、ありがとうございました。日本は今年5月に開かれた国際会議アジアの未来でも、防災に関する知識と経験において常に世界をリードしてきた経験を生かし、アジア防災ネットワーク構想を提唱しました。地震やサイクロン、洪水などの大災害は大きな被害をもたらします。この被害を最小限に抑えるため、日本に寄せられる期待はますます高まっています。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。先週に引き続き、拉致問題に関する日本政府の国内における取り組みをご紹介します。今週は政府が行っている最近の国内向けの広報活動を中心にご説明します。まず、日本政府が拉致問題に関して行っている国内向けの広報活動はどのような狙いがあるのでしょうか。 日本政府は拉致問題への取り組みにあたっては広範な国民世論の支持と理解が不可欠と考えています。そこで政府としては国内の世論をより一層喚起することを目的として国内においてさまざまな広報活動を行っています。それでは国内の世論を喚起するために政府によって具体的にどのような広報活動が行われているのでしょうか。まず政府は印刷物として北朝鮮による日本人拉致問題と題した拉致問題に関するパンフレットや拉致問題に関する小冊子、すべての拉致被害者の帰国を目指して、そして拉致問題啓発リーフレットなどを作成し全国に配布しています。映像による広報活動も積極的に行っています。一つはアメリカ人監督により制作されたドキュメンタリー映画めぐみの上映会の実施です。この映画は拉致被害者横田めぐみさんの拉致事件を中心に拉致問題の経緯や被害者ご家族による救出活動を描いたもので、その上映会を国内の学校において実施し人権意識の啓発を推進しています。さらに拉致問題啓発 DVD 拉致許されざる行為やアニメめぐみの DVD を制作し全国の自治体に配布しています。アニメめぐみの DVD は全国およそ4万の小中高校やおよそ3300の公立の図書館を中心に配布されており、これまでに多くの学校で上映会が開催されました。アニメを見た小学生からは拉致された人の家族の方の気持ちを考えたらとても辛くなった、二度と怒ってほしくない、中学生からは横田めぐみさんや拉致された人々が早く日本に帰ってきてほしいです、こんなことは二度と起こってはいけないといった感想がたくさん寄せられています。また教職員からも一日も早く世論が一つになって解決しなければならない問題であるなどの声が届いています。このように多くの子どもたちがアニメ「めぐみ」を見て拉致問題について深く考え、この問題の早期解決を願っています。このアニメ「めぐみ」の DVD は、今年の8月29日からは、全国のレンタルビデオ店で原則無料での貸し出しも始まりました。政府拉致問題対策本部では、これら印刷物や DVD などに加え、ホームページでも拉致問題に関する情報を発信しています。このホームページには拉致問題の解説や日本政府の取り組み、拉致問題に関するニュースなどが掲載されています。今週は最近の日本政府の拉致問題に関する国内向けの広報活動をご紹介しました。来週は海外に向けた広報活動をご紹介します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者曽我三好さんの娘さん、ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは2007年に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我三好さんは娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。 母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。今夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと長女は言っています。一つ悲しいことは、2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘、瞳より。
曽我ミヨシさん、お聞きいただけましたでしょうか。娘さんの曽我瞳さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは中島みゆきさんの地上の星です。中島みゆきさんは1970年代から2000年代にかけて何度もヒットチャート1位を獲得している日本を代表する女性シンガーソングライターです。この曲は2000年から2003年までロングランヒットを続けました。それでは中島みゆきさんで地上の星をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。中島みゆきさんで地上の星をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。 ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数11775kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数11690kHz で、夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。また夜10時33分からも周波数9585kHz で、月曜水曜金曜日曜は日本語番組、火曜木曜土曜は朝鮮語番組をお届けしています。なおお詫びとお知らせがあります。23時30分からの日本語番組ふるさとの風及び24時からの朝鮮語番組日本の風につきまして、9月23日以降送信所設備の故障のためたびたび放送を中止しております。設備の復旧に努めておりますが、今後もしばらくの間やむを得ず放送を中止する可能性があります。番組を聞きの皆さんにお詫び申し上げるとともに、あらかじめお知らせいたします。夜10時33分1時および2時からの番組は通常通り放送しています。それではまたお会いいたしましょう。